QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。47歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
2018年公開の映画ボヘミアン・ラプソディ、イギリスのロックバンドクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーに焦点を当てた映画ですが、皆様ご覧いただいたでしょうか、うん、見ました
見ました。
よかったです。私は8回ぐらい見ましたね。熊本の皆さんどうですか、ご覧になりましたか。
見ました。
あ、そうです。見ましたよ。
お、上田君も見ましたか。あ、そうです。今回はすごいですね、みんな見てますね。この映画は複数回ご覧いただいた方も多いかもしれませんが、オーストラリア在住の女性がこの ボヘミアン・ラプソディを映画館で108回ご覧になったと。煩悩の数。108回、
う
ん、でこの映画の版権を提出し、イギリス世界記録を受賞したそうです、うん、で彼女は特にクイーンの熱狂的ファンだったわけではなく、うん、ラジオからクイーンの曲が流れるとボリュームを上げるといったレベルの、まあまあまあクイーンのことが好きというその程度のファンだった。でギネス記録を受賞後はクイーンオーストラリア公演の際に、まあクイーンってまだありますからね、楽屋に招かれたり、映画制作会社20世紀フォックス、フォックス社より主演俳優のサイン入りポスターが送られたりと、生活が激変。で今年6月ロンドンで行われるコンサートへも参戦されるようです、ちなみにソフト化された2019年2月以降は DVD を入手して自宅で毎晩欠かさず鑑賞、そして日記をつけており、自宅鑑賞回数も290回を超えて、いるとのことです。この映画上映時間は2時間13分ですので、彼女がこれまでにこの映画鑑賞に費やした時間は映画館で108回イコール約240時間、日数にすると約10日間、自宅 DVD で290回ということは約642時間、日数にして約26日間という計算になります。彼女にとってまさに人生が変わった映画となったわけですが、皆様にはそんな映画はございますか。あります。全然あります。砂の器じゃないよ。でも砂の器僕は100回は見てますよ、軽く。
どこ、映画館で。
いや、映画館で見たのは2回です。もうその、なんせ1974年ですからね、子供ですから僕は、その時はまだ見てないです。名画座で2回見てる。で、あとはもう、ソフトの方ですね。で、どうですか、皆さん、そういう、何回も、こう、繰り返しご覧になった映画ってのありますか、何か。
映画。
最高。何度も見た映画ってなんですか。まあテレビで見たってのも OK ですよ。例えばほらナウシカとかラピュタとか、
ね、
ああいうのももう、ね、繰り返し放送されてるわけで、そういうのを含めて、まずじゃあちょっと熊本聞いていきましょうか。上田君なんかないですか。
なんですかね。
一番回数多く見てるやつ。
呪縛かな多分。
呪縛？
うん、
役所工事。
はい。
銀行のやつ。
はい、そうです。 あれかな多分。
また変わったところ。何中台達也が杖をついて出てくるというね、こうミドル層の反乱ね。
でも5回ぐらいですかね。
5回。こう若村真由美が走り回るやつね。
そうです。
そうですか。キラユグさんどうですか。
いや私そんなになんか1回見たらもういい方なので。
そうでしょうね。
忘れた頃にまた見るっていう感覚なんで。
忘れた頃に見てこうな複数回見てるのって何かありますか。なんか
いやそんな、いやこれってない
ですよ。ジブリものとか全然見ないですもんね、あなたね。
テレビであったら見るかなぐらいですかね。
そうですか。
でも蛍の墓は見ますね。
蛍の墓は見る。
テレビでよくあってたじゃないですか。
まあありますよ。それはやっぱあれですか、こうなんかかりんとうとかハッピーターンを食べながら、と言いながら、笑いながらこれになるという、蛍の墓を。
なんで笑わなんとですか。
こう缶ビールプシュッと開けながらこうね、
ちょっと
違う
じゃないですか。
そういうそういうちょっと特別な鑑賞の仕方をなさるのかななんて、
そんなに。ないですないです。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうですね。陽子さんどうですか、なんかあり、あの、ありますか。
あ、なんかそうハマったのが Life is Beautiful ってなんか。
Life is Beautiful ありましたね。
うん、あれがすごい好きだった。
何回
か映画館にも行ったし。なんかでもそう言ってもそう言っても5、6回かな、
5、6回
映画館ね。
ああ、そうですか、うん、じゃあ私 の、 あの記録をご披露する時間がやってまいりました。
大体わかるよ。
そうですか。そんなわかるかな。僕は今回ちょっと計算してみたんですよ。はっきりとした数字ではないですけど、低く見積もった数字で出してますから。低く、私ある映画を、トータルで1040時間見てます、う
ん、1040時間
日数にして約43日。この映画は104分です、うん、1本が、うん、だからそんな長くないんですけど、うんうん、これを見ていると。
3つ、え、3つ
何が
3つ
何、3つって何。
いやいや、上がるのが、
え、何が、
その一番多く見てる映画を上田くんと今想像してる。
予想してて、
うん、あ、じゃあ当ててもらいましょうか。どうぞ。上田くん、なんですか。なんですか。
愛子16歳と、
ほうほうほうほう、
あ、日本沈没と、
日本沈没と、ほうほうほうほう、
あ、あれあれ、うん、
あれあれ、
一応あの戦争のやつ、
戦争のやつ。戦争のやつ、ホタルの墓。
急に出てこなかった。
え、いや、いいっすよ、一度戦争のやつで、ゼロファイター大空戦かなんかですか。じゃあ、キラユクさん、なんですか。あの、
私、キスカか、
キスカ、キス
カ、あの、沢田賢治のやつかと思った
んです。なんて
沢田賢治の、あの、爆弾を作る、
爆弾を作る映画。太陽を盗んだ男。あのね、村を守る映画、七人の侍っていうのとね、あんまり変わんないですよ。爆弾を作る映画。
それかと思う。違ったかな。
正解は、太平洋奇跡の作戦、キスカ。
うん、ですよね。でしょう。
です。はい。
ですね。
これ、大体、年に、最低ですよ、うん。20回見ます。
ほう。
20回見ます。月に平均して2回以上見てます。
キスか、
はい、でこれあのビデオソフトを私入手いたしましたのが、うん、正確じゃないんですけど本当は1980年後半なんですが、分かんないので、あの1990年とさせていただきました、うん、で1990年から今年2020年まで、まあ、30年ですね、うんうんうん、30年の間に年20回ですから、うん、600回は見てるわけですよ、
うん、
で、600回見てるから104分ということで、うん、62,400分。つまり1040時間見ているという、うん、ことです。おそらく私宇宙で一番このキスカを見ている男と、で、私ギネスに乗って叱るべき存在であるということを申し上げておきたいと思います。で、最初にこのキスカに出会いましたのは私小学校の時で、うん、ゴールデン洋画劇場で、うん、終戦特集ということで、うん、放送されまして、もう大変に感銘を受けたわけであります。でそれを見ていたクラスメイトの内藤君と、うん、翌日はもうキスカごっこが始まるわけですよ。もうやたらとようそろうようそろうと言い始めるんですけど、いまだに言うんですけど、でまあその年の修学旅行で、うん、その時は熊本の三隅港から島原外港までの、うん、国道フェリーというのが走ってたんですけど、そのフェリーで長崎に行くんですけど、うん、もうキスカごっこです。もう、もう右弦と左弦に左弦に一人ずつ配置して、岩礁が近いとか言いながらこう震度20要素とか言いながら、何をやってるんだこいつらはっていうのはキスカごっこが始まるという、ことになりました。まあご覧になってない方にはピンとこない映画
かもしれませんが、女性なんかとってピンとこんですよ、
分からんな。
あ、僕はこれあの日本映画の金字塔の一つだと私は思っているわけで、主演は三船敏郎さん
です、ね、なってますね。豪華ですね、
これ。豪華です。え、豪華東宝男優陣総出動であります。え、でもっとすごいのは、女優はエキストラを含めてただの一人も出てきません。
ヒロインいないって
書い
て
ある。いや、いません、全くいません、うんうん、え、頭からケツまで女性が一人も映らない。
へえ、
本当に映らない映画です。え、で、戦争映画なのにそんなに人も死なない。要はこれあの助けに行く話なので、うんうん、キスカ島に残された守備隊の人たちをいかに逃がすかっていう、船で迎えに行くかっていう、うん、そういう、で当然ぐるりにはアメリカの軍隊がこう、軍艦がこううじゃうじゃいる中で、そのもう本当ただ一つのチャンスを、うん、あのまあ、そこを大事にして、そこにこう突っ込んでいく、うん、司令官の勇気、そしてダメだと思ったら引き返すというこの勇気、これをこう描いた素晴らしい作品、いや映画って本当にいいもんですね、ということですね。
それで毎回見てどういう気持ちになるんですか、ちなみに。
いや、もうなんか
すっきりするとか、なんかこう頑張ろうってなるのか。
いや、あれですね、こういつも見てそれで思うのは、あの、やめるときはやめるっていう、あの、ダメなときは引き返すという、うん、あの、これ一番人生で大事で、
大事ですね、
あの、猪突猛進っていうやつが、ともかくダメなんですよ。
うんうんうん、
で、今のこの、さっきのコロナにしても何もそうなんですけど、うん、ダメな時はダメで引き返してそこからやり直すっていうことが必要なんですけど、うん、何もしないで、ともかく適当な数字と適当な計画で適当なことをやるから、どんどん事態が悪化していくっていう、その、戦争の時と同じですよ。まあ、もうこれ戦争映画ですけど、うん、唯一日本の、その、ダメダメな、海軍の中で、うん、そのよくぞやったっていう、これ史実なので、
うん、書いてありました、史実って、
で、まあ、これ、映画の中では大村少将という司令官なんですけど、うん、本当はまあ木村少福という人が、うん、司令官なんですが、うん、全然違う人相は全然違う、ヒゲの司令官なんですけど、で、まあ、この人の、まあ、話がこう見事にこうドラマとして、まあ、ドラマですから演出はまあドラマなんですけど、でも、まあ、映画としてその非常にこう素晴らしい特撮も相まって、うん、私はもう東方の戦争映画の中ではもうピカイチだと私は思っているわけでございます。ね、もうだから、あの、オープニングナレーションの高爆弾太平洋って、あそこからもう分かってくる。そこに点在する幾多の島にかつて、日米両軍の凄惨な死闘が繰り返されたっていうね、パララーパララーって音楽なんですけど、洋上に孤立した島に立てこもる日本軍守備隊が常に同じ宿命をたどったのは全員戦死玉砕とは、すなわち非常無残な皆殺しの戦いであるっていうナレーションでこう始まるんですけれど、で、もうね、今日は砂の器といい、キスカといい、なんか最高の一日ですね、私にとってはね。いいですね。まあまあ、ぜひ、ご覧いただければ。だから私、よかったらギネスいただきますんで、キスカで。
でも、まあ、証明できなきゃいけないじゃないですか。
これ難しいですね。
案件があったからよかったですね、
映画館。ジャムリだな、飛行。
一人しか見てないから。
まあいいですね、まあ自己満足でいいですね。おそらく、私の記録に、到達できる人物は他に絶対いないと自信がありますんで。ビデオ化された、ビデオが VHS で出た瞬間ぐらいにもう私入手してましたから。
そんな見てたらもうテープ飲みません？
飲みましたよ。
だから、
VHS 買って、それをまずダビングしたやつでずっと見てました。
ああ、そういうね。
だから、キスカで伸びきったのは VHS2 本、うん、ベータ3本、うん、伸びきっております。
ベータ。
で、今は DVD を持っていますし、あと、ネットで配信したやつをダウンロードしたやつ、正規のやつですよ、Amazon のやつをちゃんと持ってますので、常に見れるという。もしご覧になりたければいつでもいただければもうちなみに新鍋スタジオが最初にこう電気が通じてテレビも導入した時に最初に映ったものはキスカでした、でこちら新大阪スタジオにこの今でかいテレビがありますが、このでかいテレビで最初に映し出された作品もキスカだったということを一応申し上げておきます、ということでいかがでしょうか。でも全然だからね、ボヘミアン・ラプソディ108回なんか大したもんない。全然全然。 もうそんなのでギネスって大したことないねっていうようなことを言っておきたいという
。いや、18回ってこといくらなんですかね。
まあ、ひょっとしたら入れ替え制じゃないってことはあったのですかね。どうなんですかね。
入れ替え制じゃないってこともあるの、
うん、まあ、もしくはもうなんか安、もうちょっと安いなんか、ね、料金で入れるコースがあるとか、わかんないです、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあね、だから映画館、映画館で何回見るの？ 3 回？ 3 回か、
うん、
3回だったっけな、最初1人で行ったでしょ、
うん、
で2回目楓と行ったでしょ、で3回目もう1回行ってるもんな、あれ、うん、見てますね。でも、この世界の片隅には映画館で4回見ましたんで、だからあっちの方が上か、
まあ、でもまあそうね、映画は見てないですけど、宝塚の DVD は何とも見てますけどね、みたいな。
あ、宝塚をね、
うん、
もうやっぱでも最近のでしょ、すごい古いのとかあんま見ないでしょ。
すごい古いの見ないけど、やっぱり名作があるから、それはもうなんかもう全部演じられるぞっていうぐらいのやつぐらいは見ますね、
例えばいつぐらいですか、古一番古いので言うと、まさか大鳥論とかの、
そんなじゃない、そんな最近、最近言ったら最近です、もっともっと最近ですよ、
多分、とか、まあ、10年以内ぐらい、
そうそう10年20、うん、
20だからもう天海祐希でもやばいぐらいでしょ、だから10年というと
10年じゃないじゃないですか、
もっと前だもんね、もっと前だ、だから、うん、だから
20年か30年、3、うん、
ああ
、30年前じゃないですかね、多分
そうですよね、
うん、
ということで、まあ繰り返しご覧になる、うん、あれ呪縛ってあれだよね、誰だっけ監督は、
原田雅人
だよね、
はい、
だからそうだ、なんかカメラマンかなんかの役で友人が出てるよね、息子のね、確か若村真由美と一緒に動いてるやつが確かそうだったと思うけどな。
ああ、そうなんだ、
うん、で
呪縛、
だいたいあのパターンのやつが多いもんね、だってね、
ああ、
だからほらクライマーズハイもその後でしょ、
あれは見てないんすよね、
あ、そう、クライマーズハイは、クライマーズハイもね、俺あ、そうだ、呪縛の前だと思うけど、突入せよがあったでしょ、原田雅人、
はい、
突入せよが、突入せよも見るんだよね俺、年間15回ぐらい見るんじゃないかな、なんかね、夜中に暇だと突入せよつけちゃうんですよなんか知んないけど、浅間山荘のやつです、
あ、
役所広司の、
役所広司好きですね、原田雅人、
いやいや、なんか仲がいいんでしょ多分、
うん、
うん、で呪縛もそうでしょ、うん、それとあとだからクライマーズハイはテレビ版がまず面白かったんで、 NHK のドラマの佐藤浩市主演のやつが、
うん、
で映画は映画でまたちょっとテイストを変えてやってるんで、
うん、
で、まああそこでね、堺雅人がまたいい芝居をして、あそこでまた注目されてとか、
うん、
でしばらく堺雅人とセットになる滝藤健一が、
はい、
あそこでなんかコンビ組んでるよね、だからね、
うん、
でまあまあだから本当に原田雅人は見てんですよ結構そもそも原田雅人の最初の監督作品おにゃんこザムービー危機一発 DVD 持ってますからね、これ何
すかそれ、
これ
すごいですね、なんか、
おにゃんこザムービー危機一発はこれは僕は隠れた名作映画だという、
そう、
はい、これはまあおにゃんこクラブを、
うんうん、
のアイドル映画という位置づけになるので、うん、低く見られてるんですけど、
うんうんうん、
実はこれドキュメンタリーと劇映画のミックスなんですよ、
うんうん、
でおにゃんこクラブは一切芝居してないので、
うん、
ライブに向かう練習をしている日常を1週間追っかけてるだけの映像なんですよ、おにゃんこクラブに関しては。
ほうほう、
その横で宮川一郎太と江口洋介が、
うん、
江口洋介と宮川一郎太ってダブル主演なんですけど、
うん、
でこの二人がおにゃんこのファンで、
うん、
でおにゃんこのコンサートが横浜スタジアムで行われるっていうのを走って、
うん、
その遠くから1週間かけて会場に向かうっていう、
うん、
そのまあ物語と、うん、もう一つ並行して、
うん、
おにゃんこクラブを亡き者にしたい悪の秘密結社がいて で、で、その、何、関根勤がその、まあ、一番のワルで、うん、で、その、最終的に横浜スタジアムに爆弾を仕掛けていて、で、その、最後の、その、何曲のラインナップが書き込んであって、うん、で真っ赤な自転車までは聞きたいからジャーネでズドンみたいなことをこう言って
ジャーネね
ジャーネで、でそのバックスクリーンのところの、うん、その文字盤のところに起爆装置があってそれを真向かいのホテルの窓からライフルで撃ち抜いて爆発させるっていうのそれを知ってしまった少年が出てくるんですけど、はいはい、それが友人なんですよ、
は
い、その原田雅人の監督の息子なんですよ。常にセットです、うん、今は原田監督の、作品で出てきますけど、
うん、
編集もやってますよ。でその友人がまだちっちゃいやつで、うん、でおにゃんこプロデューサーっていう設定の桃井香織の息子っていう設定なんです。でこれがまたいいんですよ。これがいい仕事をしているそれでそれがその毎1週間を追っかけていくと、うん、最終的にドキュメンタリーと、うん、その宮川一郎と江口洋介の物語と、うん、関根勤の狂った物語が、うん、全部一つにその伏線が一本に絞られていくっていう映画で、でそれを本来のディレクターズカットでやるとものすごい出来なんですけど、うん、残念なことに映画館で上映するときに同時上映、うん、トンネルズのソロバンズクという映画とセットになってしまったので削られたんですよね、うん、
あら、
ええ、だからこれぜひディレクターズカット版を出してほしいんですけど、それともこれ映画の出来としては相当にいいです。
そんなに、
ええ、でこれをね評価しない映画評論家はバカだと私は思ってるぐらいで、だからもうおにゃんこ座ムービー危機一髪は私、これも100回以上見ている作品でございます。
そんなに名前からしてあんまりあれですけどね、
はい、いやこれはもうぜひご覧いただきたい、途中ガンマイクが見切れるシーンもありますけどもねビジネスホテルの廊下でガンマイクが映り込んでしまうこれなぜ NG にならなかったんだろうかというそういうのもあります。
時代ですかね、
ぜひご覧いただきたいと思いますね。国生さゆりの DNA から作ったなぜか国生さゆりの生態模型っていうやつがあるんですけどそれが、もう狂ってんですけどね話が
面白い。
いや面白いですよ。
もう
関根勤の狂った芝居がもうもうさ冴えてますんでこれはもう
ある意味見てみたい、
うん、見てね、うん、であと安岡力也とかがただのアイドルオタクっていう、
ね、面白いですねそれもね。
まあぜひご覧いただきたいっていうね。本当映画を語らせると長いですね私ね本当申し訳ございません。ということでございまして、なんならこの木林一本丸ごと映画の話をするっていうのを設けてもいいぐらいの話で、まあ一応曲がりなりにも映画評論家の看板上げてますんで、できますけれど、というところでございまして、さあ木林さん最近ご覧になった映画でなんかこうこれはっていうのありますか。
誰でしたっけ、パラサイトの何でしたっけ、
韓国の
監督がやってるやつで見てないのを見ましたね。
見てないのを見ましたねっていうのは分からないですその推理が
題名忘れちゃいました。
題名忘れた私はちょっと韓国映画詳しくないので そうですか、
うん、
まあ、ちょっと映画館に行く暇がなかったんでちょっとこの一月ぐらいは何も新しいのはないですね。
最近何があるんですかね。最近何かやってんのかな。
もう今なんか ネットばっかりですよ見てんの、
うん、
U-NEXT とか Amazon プライムとか、
うんうん、
で一番最近で見たの何、吉岡里帆の韓国映画のリメイクのやつ、目が見えなくなった目撃者のやつなんだっけサスペンスのやつですよ、
吉岡
里帆の、タイトル忘れちゃって、韓国映画だなと思って、
韓国
も
新聞記者だ。
新聞記者を見たの。 あ、新聞記者を見たの？
あとスノーピアサーです。スノーピアサー、
スノーピアサーを見たの？
スノーピアサーだったと思う、はい、多分ごめんなさい間違ってたら。
あ、そうですか、はい、
はい、あ、見えない目撃者、
あ、見えない目撃者、うん、そうそうそう、ちょっとねケツがね、ケツのなんか持ってき方がちょっと韓国だなと思って、日本の日本の刑事ドラマじゃないこれはとかっていう、まあまあそこを抜けばあの吉岡里帆 の芝居が光ってます。
お、
これは、
かわいい。
まあ、あの最近一番あのお気に入りなのはあの去年の年末に放送された FM のラジオ番組で、うん、吉岡里帆とノンが対談してるやつがあるんですけど、どっちも好きな声なんで、あのとてもいいですね。 YouTube でアップされてますよ、という、ことでございまして、さあ、今日は話が本当はあっち飛びこっち飛びでなんだか分かんなかったんですけれど、お送りしてまいりました。来週はもう3月8日か、うん、そうか、うん、あ、そうなんだな、うん、そうなんだなっていろいろ自分で頭の中でスケジュールを調整してるんですよ。もうね4月18日の神戸ミーティングもう徐々に近づいておりますんで、うん、どうぞ皆さんね本当あのやりますから、うちは中止とかしませんから、私が生きてる以上はやりますんで、中止はありません。だから本当遠くの人切符買っていただいて大丈夫です、ただしあなたがかかった時に責任は負いませんということで、
そうね、
TYC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と
巨泉陽子と、
そして熊本は
平上優子と
イペリット上田でした。
またまた来週、ごきげんよう、さようなら。